SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日は日本で活動する俳優のチョ・チョンヒャンさんにお話を聞きます。大阪出身のチョさんは在日コリアン4世。来週19日から大阪大学中之島芸術センターで上演される舞台、安吉村上、遠いレンズを通してに主演します。村上安吉は明治時代にオーストラリアに移住して活躍した日系移民のパイオニアです。彼の人生をシドニーのアーティストで写真家の金森真由さんが追うという内容です。チョさんはこの主役の真由を演じます。大阪大学中之島芸術センターのアートスクエアでは、先月からすでに同じ題名での展示も行われています。チョさんは大阪大学が行っている移民をテーマにした作品のオーディションに4年前に参加し、そこで今回の舞台の演出を担当する山口博明さんと知り合いました。真由役を演じてみないかと出演オファーがあったそうです。ぜひやりたいと出演を快諾したチョさん。オーストラリアの日本人移民を追うストーリーに最初どんな印象を持ったのでしょうか。
まあ、でも作品を読ませていただいて、まあ、もちろん難しそうだなとは思ったんですけど、その、まあ、自分の出自も関連して、結構こう、なんていうか、異国の地で、働くとか、家族を作るとか、まあ、それをまあ、写真に収めてきた人の話として、まあ、ジャンルは違えど、やっぱり、まあ、演劇も同じようなことが、やっぱり、言えると思うので、そういう意味ではすごい興味深いなと思って、まあ、しかもその作品を主人公でやらせていただくっていうのはすごい光栄なことだなと思ったので、本を読んでぜひやりたいなと思いました。で、まあ、私はその写真についてものすごく、すごい無知だし、全然、そのオーストラリアの歴史もそうだし、その村上康吉のことも全然知らなかったので、まあ、勉強する意味でも参加したいなと思いましたし、今はその、なんていうか、いろんな、こう、資料とかを読みながら、あとはこう、カメラの所作だったりとか、まあ、写真家の話ですので、そういうのをマイさんに直接会って教えていただいたりとかして、まあ、難しいですけど、すごい楽しい。課題がいっぱいある方が楽しいので、なんか、そういう意味でも、楽しく、稽古させてもらってるというか、出来上がりが楽しみだな、と思いながら、練習してます。
オーストラリアの日系移民のストーリー、在日コリアン4世のチョさんは、日本社会でマイノリティである自分の存在を感じてきました。
そうですね。私はもう、マイノリティとして、結構物心つく頃からマジョリティではないというか、マイノリティであるっていう自覚はずっとありましたし、多分まあこれからもそうやって生きていくだろうなって思ってるので、で、やっぱりその、渡ってきた、実際国から渡ってきた人と、それが先祖にいるっていう立場上またちょっと違ったりするじゃないですか。なんか、そういうこととかも、やっぱこう、この年齢になると結構考えるように、より深く考えるようになったというか、だからこう、そういう移民の人たちとか、まあ、生まれ育った場所を離れて、言葉も通じない異国の場所で自分の人生を歩んでいくって結構多分自分が想像するよりもすごい、なんていうか想像を絶するような、人生なんだろうなとか考えたりはしますけどね。
移民も一般的に3世、4世にもなると現地化が進んで言葉や文化の維持が難しくなる傾向があります。チョさんは中学校まで朝鮮学校で学びました。
特別じゃないんですけど、私の周りの、だから私が在日コミュニティで中で育ったっていうのが一番大きいんですけど、その在日コリアンのコミュニティっていうのはやっぱこう、 狭くて濃いというか、で、私が生まれ育ったコミュニティが、その日本で一番、在日が多く暮らす大阪市生野区っていうところで生まれ育ったのもあって、まあ、右も左も朝鮮人しかいないし、まあ、日本の中学校、高校の中でも半分以上がもう誰かしら、何かしらこう、朝鮮半島にルーツを持っている、おじいちゃんがルーツ持ってるとか、ハーフであるとか、4分の1とか、
うん、
そういうことがもう当たり前なんですね。ただまあ、そこから、その地域から飛び出ると、そんなこともないですし、まあ、4世ぐらいまでなると、本当に一緒で、私の父と母はハングル全く喋れないんですね。全く喋れなくて、まあ、なぜ私が喋れるかというと、結局その朝鮮学校に通っていたことが大きくて、家族間で朝鮮語が飛び交うなんてこと、ほぼない。ほぼないっていうかないの。うちの家はないですし、で、まあ、朝鮮学校自体も、ものすごく数が、やっぱり少なくなってきてるので、自分が在日コリアンってことを何も知らずに育ってきて、ある時カミングアウト、親にカミングアウトされて、そうやったみたいな人とかもいっぱいいらっしゃいますね。私の友達も何人かいるし、歴史的なことを知らない子とかも、ほぼほぼ知らないんじゃないかな、みんな。そのルーツを持ってるということしか認識がないとかっていう。だからもう喋る喋らない以前の問題で、そういう自覚がない子が大半だし、あってもまあ、日本で生まれたから日本人としてとか、日本の国籍を持って生きていくっていうのがもう当たり前みたいになってたりもしますね。
在日コリアンのコミュニティで育った張さん。小さい頃から自分はおそらく日本人ではないだろうと思っていたそうです。高校は日本の高校に進み、そこで自分のアイデンティティに向き合うことになります。
日本の学校に行った時に、初めて自分が、この日本社会の中でとても宙ぶらりんな存在なんだなってことに多分初めて気づいたのが多分高校1年生の時だったかなって。それまでなんかもう周りも朝鮮人だらけで、そういう学校にいたから、それが当たり前やったんですよ。なんなら鬱陶しいとも思ってましたし、そういうことを毎日毎日言われたりとか、自分が何者であるか、っていうのは自分が決めることであって、その、私は朝鮮人として生まれてきたんだから朝鮮人として生きていくのが当たり前でしょって思ってたんですよ。でもじゃあいざそういう世界から抜け出た時に、こういうことだったんだっていうのがすごい思って、まず在日コリアンっていう存在をきちんと周りが認識してないとか、日本社会っていうのはやっぱり移民とかに対して、外国の人に対しての認識っていうのはやっぱりとても他の国に比べたら甘い、というか、薄いというか、すごく、うん、なんていうか、閉鎖的な考え方をやっぱりしてるなって思うんで、当時その K-POP がすごい入り出した時期だったんですよ。私が高校生ぐらいの時って。だからそのね、日本の学校に行くと、まるで韓国から来た留学生みたいな扱いを受けたりとか、そうじゃないのに。だから歴史的な背景をやっぱみんな知らないから、韓国人って言うと、韓国人として扱われるんです。日本語すごく上手いねとか、いつから来たんとかって言われたりとか、そういう時に、いやいや、そうじゃない、なくてっていうことを、いつもいつも説明するのが、まあ、どんどんめんどくさくなってくるじゃないですか。なんかそこで、あんなに朝鮮人で生まれたことに誇り持てとか、私教えられてきたけど、あれって結局何やったんやろとか、それ以前の問題なんじゃないかとか、で、まあ、いざ、韓国に帰って、韓国人として生きていくんかって言ったら、そういうことでもないというか、まあ、そういう人もいらっしゃると思うんですよ。自分の国に帰るっていう。じゃあ、韓国に帰ったからと言って、私が今抱えてるものが、とか、いろんな人が抱えてきたものが、解決するのかって言ったらそうじゃないと思うというか、それこそ本当にどこにも居場所がないというか、どこに行っても、ここが自分の国で、ここで根を張って生きていこうっていうことがすごく難しいというか、そういうところで多分、なんかアイデンティティが揺らいだ瞬間っていうのはその時やったかなって思います。
高校に入り日本社会に溶け込むために自らのルーツを消す人が周りにいる中で、張さんは在日コリアンとしての要素を消そうと思ったことは一度もないそうです。
まあでもこういう考え方はね、めんどくさいんですよ。生きて生きづらいんで。めんどくさいんですけど、もっと上の世代はコリアンであることに明らかな、もう目に見えるような差別を受けてきたと思うんですよ。もう受験資格ないとか、大学受験資格ない、入居拒否、就職差別、もうもっと上の世代いたら、まあ、もっとすごい差別が目に見えてあったと思うんですけど、私らの世代って、その目に見える、差別っていうのがないという。コリアンだから直接的な暴力を受けたことも私はないですし、無知、無関心の差別っていうんですか。だから多分その葛藤にまで至る人は多分あんまり今いないんじゃないかなというか、自分が何者であるかを考える人なんていないと、というか。
この葛藤は生きている限り続くと語る張さんですが、高校で居場所を見つけます。それが演劇でした。自身が脚本、演出、出演した作品ロック U は2013年度の全国高等学校演劇大会で見事最優秀賞を受賞しています。
違う芸術いっぱいあると思うんですけど、まあ、私が出会ってこう衝撃を受けたのが演劇で、舞台っていうまっさらなところで何人とか関係なくいろんな人になれるというか、いろんな物語、それこそ今回の金森真由さんっていう人の、人生とか、で、村上靖吉っていう人の人生を、そのドラマとして舞台に上げて、全然知らない人、違う人の人生をその瞬間2時間だけでも演じて生きていくわけじゃないですか。で、それを見て、お客さんが感動して泣いたり笑ったりしてくれるっていう、なんかすごい、その2時間とか1時間とかって、すごく、なんだろう。ああ、生きててよかったなって思うような瞬間に自分もなるし、させたいって同業ですけど、なんかそういう仕事ってとっても素晴らしい仕事だなっていうか、思うんですね。こう、宙ぶらりんな自分が着地できる場所として舞台が自分の中であって、そこでいろんな人と出会う中で、自分とは全然違う悩みを出たりとか、環境は違えど感じることが同じだったりとか。まあ、在日コリアンの役者って結構今増えてまして、まあ演劇活動だけじゃなくて音楽やってたりとか、いろいろやってる人たちもいっぱいいるんですけど、みんなそうやって、その国とか政治的なことももちろん大事なんですけど、そうじゃないところで、自分の居場所をみんな見つけてるのかなみたいな。それが私にとって演劇で、まあだからといって悩みが終わらないと思うんですよ。いろんな人と出会って嫌なことを言われることもあるし、でも私と出会うことで、その在日コリアンにものすごく、興味を持ってくれたりする人もやっぱいて、ずっとそのコリアン、在日の人たちの物語を書こうと思ってたけど、どうやって書いたらいいかわからなかったけど、君と出会って、で、この作品を書こうって決めたみたいなって言ってくださる人もやっぱ何人かいらっしゃって、みんなやっぱこう興味あるけど歩み寄り方がわからなかったりとか、どうやってそのきっかけを作ったらいいかわからなかったりする中で、自分がそのきっかけになってくれるのであればすごい嬉しいなって思うんですね。
日本で活動する俳優の張チョンヒャンさんでした。張さんは今後もいろいろな作品を通じて役者として成長し、弱い立場の人に寄り添える人間になりたいと語ってくれました。張さんが主役の眉を演じる舞台は来週19日から3日間、大阪大学中之島芸術センターで上演されます。舞台、そして21日まで開催中の展示について詳しい情報は、大阪大学中之島芸術センターのウェブサイトなどをご覧ください。両方ともに入場無料です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。